旧約聖書の舞台は、今の、イランからイラクに、そして今本当に大変な状態にあるシリア、そしてその下が、今のイスラエル、レバノンというあたりになりますけれども、旧約聖書を読んでいてもだんだん後になれば学校で習う歴史とリンクしてくるのが分かります。最初の頃はあんまり関係ないような気がしますけれども、特にこのネヘミヤ記、エズラ記、ペルシャ帝国というのは学校で習う世界史にも出てくる、国ですし、そこに出てくる王様たちの名前もあります。そういうところもとても読んでて興味深いところだなと思わされます。前回5月7日になりますけれども、エズラ記からお話をしました。でネヘミヤ記とエズラ記はつながっているといいますか、一体になっています。時間的にも必ずしもエズラ記の後がネヘミヤ記というよりは重なっています。でネヘミヤとエズラという人は同じ時代にイスラエルの民が再びエルサレムの神殿そして町を建て直して神の民として回復するために用いられた人です。でエズラは祭司そして律法学者、学者と書いています。そういう人だったのに対してネヘミヤはどっちかと言いますと、政治家ですね。そしてリーダー、政治家でありリーダーであった。しかしそれぞれが役割を果たしてイスラエルの民が再びエルサレムで、立ち直っていく、そのために用いられた人です。その彼の活躍の最初の部分を今日見ていきたいと思います。でネヘミヤという名前ですが、旧約聖書に出てくる人の名前には大体意味があります。そしてほとんどが神様にちなんだ名前です。何回も言っていますけれども、ヤーとつけばそれはヤーウェ、主にちなんだ名前ですし、エルというのは神様、大体神様にちなんだ名前です。でネヘミヤーですからナハムヤー、主は慰め主、主は慰めてくださる、そういう名前の人です。で1章の11節に彼が何の仕事をしていたかということが分かりますが、王の検釈官であった。英語の聖書ではカップベアラーと書いていましたけれども、王様にお酒を、お出しする人ということですが、もちろんそれは単なる飲み屋のバーテンとかそういうことではなくって、おどくみ役、王様の食事に使える人ということです。それは何を意味するでしょうか。王様の信頼の厚い人も一番王様から信頼されている人ということになります。というのは、王様をすぐ暗殺できる人ですね。毒を入れればもうすぐ王様を暗殺できる立場にあります。でもそこにネヘミヤがいたということは、王様に信頼されていた、しかも良き相談相手でもあったということです。少し前にダニエル書からお話をしました。ダニエルたちの活躍もありましたが、ユダヤ人の中ではこの大きなペルシャ帝国でそんな重要な役割を果たしている人たちがいたということです。そのまま暮らしていればおそらくネヘミヤはもう安定して、もう安全に、世の中から見ればとても幸せな生涯を送ることができたはずだったんですけれども、しかしネヘミヤのこれからの生涯を大きく変える知らせが届いたということです。少し一章に戻って見ていきたいと思いますけれども、一章の一節です。第20年のキスレウの月に私がシュシャンの城にいたとき、シュシャンと書いていますが、一般の歴史の本ではスーサと書いている方が有名かもしれません。つまりペルシャ帝国の都です。そこでエレミヤはいました。でこの時というのはエズラがエルサレムに着いてから約13年経った頃と言われています。 でそこに神類の一人のハナニという人がやってきたと2節に書いています。まあ、神類とありますけれども、どうも兄弟の一人ということのようです。でネヘミヤはペルシャの王様に仕えていましたけれども、もちろんユダヤとエルサレム、自分のふるさと、自分の仲間たちのことをいつも気にしていました。特に、数十年前にペルシャ、まあ、当時のバビロンですね、バビロンからエルサレムに帰った仲間たちのことをいつも気にしていたわけです。そこでネヘミヤは捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて、まあ、尋ねます。みんなはどうしていますか。するとその答えはネヘミヤを驚かせるものでした。一章三節です。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。そのエルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。気になっていたエルサレムの様子を聞きました。城壁は崩されたままになっている、つまり敵からすれば、攻め放題、略奪のし放題ということです。荒らされたままになっている、そして住んでいる人たちは大変な困難の中にある。そのことを聞いたネヘミヤは痛みと悲しみを隠すことができません。座って泣き数日間喪に服したと書いています。もうこれ以上ないという悲しみと痛みを表す行動です。普通喪に服すというのは大事な人が死んでしまった時に悲しみを表す行動ですけれども、まあ誰かが亡くなった、死んだという時だけでなく、もうこれ以上ないぐらい悲しいことが起こった時には、まさに喪に服するということになるわけです。ペルシャの地で王様に仕える立場にあってもネヘミヤの心はいつもふるさとに、そして主の神殿が置かれているエルサレムの町、そこに住んでいる仲間たちに向けられていたということです。まあ、ネヘミヤの時代と今は全く違いますし、特にこのユダヤ人、イスラエル人という人たちは、まあ、独特の連帯意識といいますか、独特の、同じ思いがあったと思うんですね。まあ、それはそうとしても、これだけ人々の悲しみや苦しみを自分の悲しみとして受け止めて共感できる、シンパシーを持つことができる、それがネヘミヤという人でした。人の上に立って導く人はこのような人でなければいけないんじゃないかと改めて教えられます。じゃあ得てしてですね、人々の苦しみや悩みに鈍感な人の方がリーダーとしてスイスイやっていくような印象もありますが、そうではなく、ネヘミヤのようにですね、本当に深い共感を持つことができる人、そのような人がやはり指導者として立てられるべきであると思いますし、だからこそネヘミヤがこの後指導者として用いられたということです。さて2番目の点ですが、ネヘミヤはこのように悲しんで喪に服していましたが、それだけではありません。彼は何といっても祈りました。断食して祈るというのは、もうそれだけ祈りに集中して熱心に祈るということです。で次にこのネヘミヤの祈りについて見ていきたいと思います。一章の五節から、彼の祈りが始まっていきます。天の神主、大いなる恐るべき主という呼びかけで彼は祈り始めます。異教の地にあっても唯一まことの神様、あなたこそまことの唯一の神様ですという信仰の告白から祈りが始まります。そしてまず第一に何といっても罪を告白して悔い改めているということです。私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでしたと罪を告白しています。エルサレムに一部の人が帰ってからも かなりの何十年という時間が経っていますが、まだエルサレムの町は悲惨な状況にある。どうしてそうなのか、そんな状態なのか、その理由がネヘミヤはよく分かっていました。それはイスラエルの人々が誠の神の主の恵み深い契約を守らなかったから。命令を着て定めというのはモーセを通して与えられた実戒をはじめ神様の律法のことです。でその中心にあるのはまさに誠の神を信じて神様を愛するということです。新命記の6章4節から5節は、全ての律法を一言で表したものとも言われています。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これはイスラエルの人々にとって単なるスローガン、目標ではなくて契約の約束の言葉です。約束を、契約を守るならば必ず神様は祝福してくださる。しかし守らない者には必ず神様からの裁きがある。このことは新命記にさらに実ははっきりと書かれていました。4章の25節から27節をお読みします。あなたが子を産み孫を得、あなた方がその地に永住して堕落して何かの形に刻んだ像を作り、あなたの神主の目の前に悪を行い身怒りを買うようなことがあれば、私は今日あなた方に対して天と地とを承認に立てる。あなた方はヨルダンを渡って所有しようとしているその土地からたちまちにして滅び失せる。そこで長く生きるどころかすっかり根絶やしにされるだろう。主はあなた方を国々の民の中に知らされる。しかしごくわずかな者たちが主の追いやる国々の中に残される。まさにこの約束の通りにイスラエルの人々はバビロンに囚われの身となり、ほとんどの人が国々の間に散らされて一部の人だけが今エルサレムに残っているに過ぎない状態です。しかし神様の約束はこれで終わったのではありません。エーミアはなお罪を悔い改めて神様の約束に信頼して祈っています。同じ新命記の4章の30節から31節にはこのような言葉もあります。あなたの苦しみのうちにあってこれらすべてのことが後の日にあなたに望むなら、あなたはあなたの神主に立ち返り御声に聞き従うのである。あなたの神主は憐れみ深い神であるから、あなたを捨てずあなたを滅ぼさず、あなたの先祖たちに誓った契約を忘れない。ネヘミヤの祈りに戻りますが、1章8節の彼の言葉、しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。このネヘミヤの祈りの言葉はまさに今読んできたですね、モーセを通して語られた神様の約束、契約の言葉を彼は思い起こしているわけです。神様、あなたの約束の通りに私の先祖たちはあなたに従いませんでした。ですからそのお言葉の通りに私たちは散らされてしまいました。しかしそれで終わりではありません。あなたは憐れみ深い神です。あなたの先祖たちに誓った契約を忘れないとそのように言ってくださっています。どうかそのことを思い起こしてくださいと、彼は悔い改めながら祈っているわけです。そして彼の祈り、ネヘミヤの祈り1章8節から9節の祈りの言葉ですが、実はこれは新命記の30章1節から5節の言葉とほぼ同じです。30章の4節から5節をお読みします。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。あなたの神主はあなたの先祖たちが所有していた地にあなたを連れて行き、あなたはそれを所有する。主はあなたを栄えさせ、 あなたの先祖たちよりもその数を多くされる。このような約束の言葉を彼は思い出して祈っているわけです。ネヘミヤの祈りから教えられること、今日一番多く教えられることはですね、力ある祈り、神様に受け入れられる祈りというのは、神様の約束の言葉そのもので祈るということですね。神様の約束の言葉に訴えて祈るということです。その意味でネヘミヤの祈りは模範的なお祈りです。もちろんもう自分の言葉で自分の願いや思いを素直に祈る祈りもあります。しかし何といっても神様ご自身が約束してくださったその言葉によって願う祈るということは、もうこれ以上確かな祈りはないということを教えられるんですね。ネヘミヤは神様の約束の言葉を思い出して、そしてその通りに祈ったということです。今を生きる私たちにとっても聖書の御言葉は神様の私たちに対する約束の言葉です。聖書の御言葉の中に神様の真実、誠実が表されています。もちろん私たちは自分に都合のいい約束だけを取り上げて祈ることはできません。この点ネヘミヤの祈りはさっき言いましたように罪の悔い改めから始まっています。自分たちが今遠い国に連れてこられたのも、そして今エルサレムに帰った仲間たちが苦しんでいるのも、すべて神様の約束契約を自分たちが守らなかった、不誠実だったからだ。そのことを受け止めつつ、なおネヘミヤは神様の約束に信頼して祈るわけです。主を愛し主の命令を守る者には契約を守り慈しみを賜る方、このように呼びかけて祈っています。イスラエルのために求められているのはまさにこの神様への愛と誠実でした。神様を愛することと神様の約束に誠実であるということは、実は切り離すことができないわけです。さっき読んだ申命記6章5節の言葉に書いている通りですし、それは新約聖書の時代でも変わることはありません。ヨハネ第一の手紙5章2節から3節にこのような言葉があります。ヨハネ第一5章2節から3節、私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。神様を愛するとは神様の命令を守るということ、そのことを今日改めて教えられるわけです。さてこの祈りに対して神様はどのように答えてくださったでしょうか。その点についていよいよ2章を見ていきたいと思います。ネヘミヤは大きな嘆きと悲しみに絶望してもう喪に服するほどでしたが、その中で彼は祈りました。神様の約束、主の約束を、契約を信じて祈りました。じゃあその結果もうすぐ答えが与えられて元気になって気持ちも晴れたかというと、どうもそうではないようです。祈りが聞かれるまでには時間が必要でした。おそらくそれまでネヘミヤはまだ重い気持ち、暗い気持ちを引きずっていたようです。2章1節をご覧ください。アルタシャスタ王の第20年の2、3の月にと書かれています。アルタシャスタ王というのは一般にはアルタクセルクセス王という名前で歴史の教科書には出てきます、英語の聖書でもそうなっていたと思います。その20年目の2、3の月にと書いてるんですね。細かいんですけれども2、3の月というのはユダヤでいう第一の月、3月か4月です。で最初に1章1節に出てくるのは第20年のキスレウの月、これは第9の月で11月か12月ということになります。もしカレンダーで第20年というとちょっと話が合わなくなるんですけれども、そういうことではなくて、おそらく王様が即位してから20年目というぐらいの意味と考えられます。ですからネヘミヤに悲しい知らせが届いたのが 前の年の11月か12月、そして年が明けていよいよ答えが与えられたのが3月か4月であったと読むのが素直であると思います。つまり4ヶ月ほどの間答えはなかった。ネヘミヤはずっと祈り続けていたということです。ネヘミヤは当然エズラ記にも書いていますが、神様、イスラエルの神はあのクロス王の命令によってイスラエルの人々をエルサレムへお返しになりました。そして神殿を建てる時にも王様、当時のペルシャの王様が働きかけて神殿を建てることができました。イスラエルの神は時の権力者ペルシャの王を動かして自分のご計画を実現することができるお方であるということを彼は当然知っていました。そして自分は王の側近である、自分がするべきことは何かということをネヘミヤはずっとおそらくこの4ヶ月間祈って考えていたのではないかと思います。で、王様、権力者たちというのはそのように神様が不思議な方法で用いて自分たちを助けてくれる一方で、やはり権力者王たちによってイスラエルの民が苦しめられていることも確かなんですね。実はエルサレムの町、そして城壁を建て直す、再建する工事は敵たちが妨害して止まっていたんですけれども、実はその妨害はアルタシャスタ王の命令で行われていたんですね。エズラ記の4章23節を見るとそのことが書いています。ですから今ネヘミヤがお仕えしている王様の命令で工事が止まっているという現実がありました。まあ、確かにそれは王様の本心というよりはイスラエルの人々、そしてエルサレムの町が建て直されることを願わない敵たちの、まあ、悪巧み策略によることですけれども、とは言っても工事をしてはいけないという命令がアルタシャスタ王の名前によってなされているとすれば、もしその命令に逆らうようなことを言えばネヘミヤの立場が危なくなる、あるいは命も奪われかねない、そんな難しい立場に実はネヘミヤはいたのだということを心に留めたいと思います。ネヘミヤは自分が王に一番近い人間である、王に意見を言うことができる、そのことをよく分かっていました。でも実は今エルサレムの都で工事ができないのは王の命令でもある。自分は一体どうしたらいいのか、おそらくこの4ヶ月の間彼はずっと悩んで祈っていたのではないかと思います。いつ王に自分の願いを伝えるべきか、どのように伝えたらいいのか、なかなかその機会が訪れないまま4ヶ月が過ぎたということです。しかしその時が突然来ました。それが2章1節からのところです。ネヘミヤはいつものように王様にお酒を差し出したつもりでしたけれども、どういうわけかその日は、まあ、私はこれはわざとではない、まさに神様の時だったと思うんですけれども、どういうわけかその日は悲しみと痛みを隠すことができなかったようです。いや、もう仕事をしていたら学校の先生とかもそうと思うんですけれども、まあ、いくら悲しいことがあって辛いことがあってもですね、仕事をするときはそんな暗い顔ではできないわけです。特にこのお酒を継ぐ役目というのは、まあ、おそらくですね、無駄に明るく振る舞わないといけない立場だったわけですね。王様はもう今日もいい天気ですね、今日も素敵ですねとかなんかいろいろ言ってですね、王様がお酒を飲んで気分が良くなるように盛り上げるのが彼の仕事ですから、そんな暗い顔でする仕事ではないんですね。ですからね、ネヘミヤは本当にもう暗い辛い気持ちを押し殺してもう元気に振る舞って王様の前で仕事をしていたと思うんです。でもどういうわけかその日はそれができなかったんですね。彼は悲しみと痛みを隠すことができませんでした。そして王様もそれに気づいたんです。あなたは病気でもなさそうなのになぜそのように 悲しい顔つきをしているのか、きっと心に悲しみがあるに違いない。ネヘミヤはこれはチャンスだというよりは恐れたと書いています。まあ、さっきも言いましたように、もしここで彼が王様の機嫌を損なうようなことを言ったり、そんな態度を取れば彼の願いが聞かれるどころか自分の命が奪われるかもしれない。そんな恐れが先に来たわけですけれども、まあ、覚悟を決めて彼は、王様に事情を説明したわけです。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。これを言うだけでも大変な勇気だったと思うんですね。他でもない、王様、あなたのせいでこうなってるんですよと言いたいところを、それを押し殺して彼はこのように言いました。まあ、私の先祖の墓がという言い方は、まあ、何とかして王様の共感を得るための彼の知恵を絞った言い方だったと思いますけれども、もちろんそこに神様が働いておられたわけです。ネヘミヤの言葉に王様は心を動かされます。ではあなたは何を願うのか。4ヶ月祈り続けていた祈りに答えが与えられようとしていました。よし、大丈夫だ、もう王様は何を言っても私の言うことを聞いてくれるだろうとはネヘミヤは思わなかったんですね。王様に答える直前のわずかな時間ですが、天の神に祈ったと書いています。神様、主よ、どうか王様にふさわしい言葉を語ることができるようにお助けくださいと祈ったのだと思います。何をするにしても神様に祈る、ネヘミヤの姿勢は最後まで変わらなかったわけです。まあ、私たちもそうだと思うんですよね。仕事をしていても、まあ、私も仕事をしていた頃は、難しいことを上司に言わないといけないときとかは、やっぱりもう心の中でよくというか、いつも祈ってましたね。子供たちも、あるいはですね、テストを受けるとき、どうか落ち着いてできますようにって心の中で祈るのではないでしょうか。何事をするにしても、私たちはまず神様に祈る、その姿勢はネヘミヤはいつも持っていたということです。イスラエルの民がエルサレムの、そしてその、祈りに応えて、王様はこのあと、もう今日はその後ところは細かく読みませんけれども、本当に不思議なほど王様はネヘミヤの気持ちを察して、もうこれ以上ないというぐらい答えてくれた。ユダの町へ行くことを許してくれただけでなく、そのために必要なお金すべてを用意してくれた。もうありとあらゆるものを用意してくれた、そのことがここに書かれています。ネヘミヤはそのことをこのように書いています。神、私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。もちろん用意してくれたのは王様でしたけれども、ネヘミヤはそれを用意してくれたのは神様ご自身の恵みの御手であったと信仰を告白しています。敵の妨害によって工事はずっと中断していました。しかし祈りは決して妨げられなかったということを今日教えられます。ネヘミヤだけではありません。エルサレムの町、神様の民の人々がずっと祈っているその祈りは妨げられることなく祈り続けられていた。その答えとして今ネヘミヤにこのような王様からの、申し出があったと言えるのではないでしょうか。今朝はネヘミヤの祈りに注目してきました。ネヘミヤの祈りは神様の約束とその言葉に信頼した祈りでした。自分たちが神様の契約、約束に不忠実であったことを認め、悔い改めつつも、なお約束に対して誠実である、忠実である神様に信頼した祈りです。神様はその祈りに応えてくださいました。ペルシャ王の心を動かして、すべてを備えてくださいました。ネヘミヤの働きはまだこれから始まっていくわけですけれども、彼の働きがこの 真実な誠実な祈りから始まったということを今朝覚えたいと思います。お祈りしましょう。